ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ですね。今日は、また、誇り高き日本で満足な人生の4番目ですね。これは第1章の第1節の終わりから2番目ぐらいになるんじゃないかと思います。私の頭の中の構成ではですね。アメリカの民主主義が崩壊したわけですね。で、どういうふうに崩壊したかっていうのを今からご説明しますけども、アメリカっていうのはいつできたかっていうんですね。大体フランス革命と一緒なんですね。まあ、高校の歴史なんかですともう1700何年ってびっしり覚えさせられるんですけども、まあ、歴史学者は確かに1年1年がすごく大切なんですよ。だから歴史の先生がもう1年でも間違ったら罰にする気持ちもわかるんですけどね。私なんかの歴史好きから言えばですね、大体フランス革命とアメリカの独立宣言とは大体同じ時期、1770年から1990年ぐらいの間と、まあ頭に入ってるわけですね。ちょっとアメリカの方が独立宣言自体は早いかなと。それはイギリスとの戦争がね、イギリスとアメリカの戦争の時期の関係がありまして、それから、まあ、フランス革命もバスチーユ監獄の襲撃をフランス革命と見るか、それによってちょっと、やっぱりそっちの方も5年とか10年とかぶれますからね。ですから、まあ、我々素人が歴史のことを頭に入れるときには、フランス革命とほぼ同じ時期にアメリカがイギリスから独立したと。ちょっと時期は前後してるけども、まあ、フランス革命の定義とか、そういうことによると。ただ、アメリカの建国及び民主主義の宣言というのは、フランス革命の影響を多大に受けていると。まあ、いうふうに、僕なんか認識しております。まあ、歴史学者に叱られたらもう一回修正しますけどね。まあ、僕なんかはそういうふうに理解しております。で、まあ、それ以降ですね、アメリカの民主主義っていうのは、まあまあ順調にいったわけですね。まあ、だいたい19世紀の真ん中に南北戦争ってありましてね。まあ、奴隷をですね、アフリカから山みたいにものすごい量の奴隷をですね、連れてきました。もうひどい状態で連れてきたわけですね。奴隷商人がアフリカに上陸して、ライフルで脅しながら、もう泣き叫ぶ家族を分断してね、主人だけとか、子供だけとか言って取ってきて、で、船に乗せるときには全部鎖繋いで、で、船が嵐で危ないと、20人ぐらい鎖繋いだまま海に投げ捨てると。まあ人間とは思ってませんですからね。まあそういう人間をお金で売り買いするっていうんですからね。まあ、相当日本と違いますんで、まあそれはちょっと頭に入れておいて、アメリカの民主主義は考えなきゃいけないんですね。まあ、今アメリカが比較的経済的に優位にあるということもあってですね。まあ日本の知識人の中にはアメリカを尊敬してる人がいるんですね。私なんかは全然違うんですよ。まあ歴史が短いってこともあるけど、やっぱり奴隷をね、人間を理解するような人たちとは一緒に住みたくないと。まあ、僕なんかそういうふうに思うんですね。で、まあそのアメリカの民主主義がじゃあ崩れてきたのはいつ頃かっていうとですね、やっぱり第二次世界大戦まではアメリカの民主主義もそれほどは崩れてなかったんですね。まあ19世紀のアメリカの民主主義ってはまあまあまともだったように思いますね。だから今度トランプ大統領がアメリカ大統領に当選しましたけども、トランプ大統領が目指している新しいアメリカっていうのは19世紀のアメリカに帰るっていうことなんですね。で、アメリカの民主主義がダメになったのは当然で、まあこの2回目か3回目の第一章、第一節のですね、アメリカの民主主義、っていうのを今やってるわけですが、それの2番目かぐらいにやったことなんですけども、結局民主主義っていうのは民主主義ですから、国民が主体となって国を運営するわけですね。国民が主体となるってことは国民一人一人がちゃんと考えなきゃいけないですね。で、アメリカの民主主義の宣言っていうのは、その18世紀の終わりにワシントンとかジェファーソンとかそういう人たちがですね、もう立派な建国宣言をしてるんですよ。それからアメリカの基本的な憲法も作ってるんですね。で、彼らはイギリス人の中でも相当優秀であって、かつ新しい国を作るという夢と希望に燃えてましたからね。 独立宣言なり独立自治の憲法なり、まあアメリカはだいぶ憲法は修正していくんですけども、それでも憲法なりですね、非常にしっかりしてる。しかしそれを守っていく人たちはアメリカ全員ですからね、今度は国民全員ですから。そうするとウイスキーばっか飲んでる荒くれ者もいますしね。現在ではもちろん昔奴隷だった黒人の人もですね、現在は全く同じアメリカ国民として投票権も持ってるし、考えもあるわけですね。それからその他にアメリカは移民の国ですから、19世紀の時にアメリカに来たのはですね、その後の第二次世界大戦のナチスまでですね、ドイツのナチスまで、まあ、ヨーロッパから主に移民が来てます。まあイスパニック系つってスペイン系の植民地からの移民もありますけどね、まあ、主体はやはりヨーロッパ系白人が多かったんですね。ですからまあそういう意味では、教育程度もある程度高かったし、まあ、農民でもですね、ある程度アメリカのことを考える力がありましたから、アメリカの民主主義ってのは基本的には第二次世界大戦まではね、まあまあまともでした。しかし、それから、まあもちろん黒人もですね、奴隷身分から普通の市民の身分になって、それからアジア人ですね、アジア人も相当程度移民となって入ってまいりました。で、トランプ大統領、一期のトランプ大統領がですね、メキシコから流れてくる移民。これはメキシコ人じゃないっていうか、メキシコ人ももちろん移民として入ってきますけど、不法入国する移民が、メキシコの国境から入ってくるってほとんどは中南米なんですよ。で、その中にはわざとってのもいるんですね。まあ、一説によるとベネズエラなんつうのはアメリカといつも関係が悪いんで、まあ、ベネズエラって国は南アメリカですけど、そこから、まあ、意図的に政府がアメリカに移民としてちょっと乱暴者とか犯罪人とかそういうのを入れてるという説もあるぐらいで、やっぱりなかなか大変ですよね。移民族で構成されるってこと自身が、まあ、大変なんですけどね。そうしますと、まあ1970年、まあ60年ぐらいまではアメリカの民主主義ってまあまあうまくいくんです。まあまあ民主主義と言えるっていう状態ですね。つまり、例えば、そのまでは、国民がですね、働いて、国民の富を 10% 増やしたとしますよ。10% 増やしたら、その 10% のうちの半分、5% はですね、国民の給料が上がると。つまり、自分たちがやって価値を増やした分だけ、自分たちに半分返ってくると。まあ、これ、我々健全なんですね。半分しか返ってこないんだっていうけども、まあまあ、投資にも使うし、まあ国が良くなればですね、道路も良くなきゃいけないしというようなこともあってですね、それからアメリカの場合は世界中に軍隊出してますから、そういった軍隊の費用なんかもありますんでね、まあアメリカの場合はまあ、国民が 10% 価値の高い国を作ったら、そのうちの 5% 半分を国民の給料として取れるっていうのは、まあまあ正常な民主主義じゃないかと思います。まあ人によってもちろん違いますから、いつもこのブログで言ってるように、そんなことはないっていう意見の人ももちろんいるんですよ。いるんだけど、まあまあね。一般的にアメリカの民主主義を考えている学者の方もね、まあ1960年か70年ぐらいまでは、アメリカの民主主義は正常に機能していたという評価をされてますからね。まあ、そうだとは私も思います。ところが、その頃からですね、アメリカの民主主義って大きく変わってきまして、まあ簡単に言うと、非常に簡単に言うとですね、まあ細かくはまた細かい専門書を読まなきゃダメで、こんな熱いやつ読まなきゃいけないんですけども、結局それから現在ですね、現在は、まあ特に1990年以降のアメリカっていうのはですね、アメリカの富がみんなが働いて、アメリカ人が働いて 10% 増えたら、そのうちの 3% くらいか。3% くらいですね。だから、10% 増やしたら 1% も来ない。0.3% しか来ない。だから、また変わらないっていうことですね。だから、いくら毎日国民が働いて一生懸命やっても変わらない。ね。で、それは選挙でも変わらない。選挙で変わらない理由ってのはもう一回ちょっとお話しますけども。つまり、簡単に言えば、民主主義じゃなくなっちゃったんですよ。つまり民主主義ってのは国民が主人ですから、だから国民が働いて 10% 国の富が増えれば、まあ半分ぐらいは国民に来ないと。まあそれ以外はなんか軍隊に使ったりね、まあいろんなことも言いますから、あれですけどね。福祉も、だんだん充実させていかなきゃいけませんからね。まあ国民が直接個人に取るものっていうのは、 まあ、60% って今言われてますかね。その当時、戦争が終わってしばらくするまで、アメリカの民主主義が機能してるまでは、大体国民に言ったのは 60% か 65% とかっていう数字じゃないかと思います。なんでそんなになっちゃったか。今はもう全然ダメなんですよ。日本と同じで、日本の理由とアメリカの理由と違うんで、アメリカと日本を分けて、比較しながら、この誇り高き日本で満足な人生っていうのを作ってるんですけども、アメリカの場合はね、簡単なんです。会社がほとんど会社ですね。まあ、いろいろ研究所とかあるけど、一応会社ですね。収益を目指す組織。それで、会社が儲かりますね。会社が儲かるのはもちろん社長の判断もあるけど、基本的には従業員がちゃんと働かないと価値は上がりませんから。だから会社で儲けますとね、その儲けは経営者が株でもらうんですよ。株でもらうってことは株は値段つけられないから、だから、まあ、ただ取りみたいなもんなんですよ。で、ただ取りだから、収入が増えないから税金は払わないんですよ。ね。で、会社の収益は全部株で経営者が取っちゃうから、残りがなくて、これ、労働分配率とも言うんですけどね。もう労働する人には行かないんです。だから結局ここに書きましたように、会社がまず儲ける。その儲けた株は全部株で経営者が総取りする。だから経営者は税金を払わない。で、国民は全然給料が増えない。これがですね、もう30年以上も続いてるんです、実は。だからアメリカの民主主義はもう崩壊してるんです。つまり民主主義っていうのは いつも言ってますように、自由と平等の下で選挙をやるっていう。これがまあ基本的な民主主義の構造ですからね。っていうことは、従業員が働いて、アメリカ国民が働いて、でね、それで、まあいろんな方が言われてますけども、会社が儲けて、儲けを株で総取りして、税金全然払わないで、これ税金全然払わないっていうのは、仕組みなんですよ。もう今はアメリカの民主主義っていうのはそれ嘘で、民主主義になってないんです。もう民主主義じゃないんですよ。要するに、少数者が総取りするっていう、まだ名前がついてません。何主義っていう名前がついてません。それはあまりつけるとね、露骨だから名前を作ってないんですね。まあ、オリガーキーとかいろいろその言い方あることはあるんですけど、定着してませんね。ええ。そして、税金払わないんです。それが 0.1%。国民の総人口の 0.1%。1% っていう場合もありますし、もっと広げれば、例えば、マスコミの人とかね、有名な学者さんとか、そういう人も全部入れれば、10% までが、上流階級。残りの 90% 全部です。ほとんど全部ですよ。90% から。それはもう全然給料も何も上がらないし、税金ばっか払うんです。大体税金を、まあ、20、30% 払ってますからね、アメリカの場合は。ですから、そういう意味ではですね、アメリカはもう民主主義ではないんですね。フランス革命を目指して、その目指してっていうか、参考にして国を、民主主義の国を作ったけども、作った時はジョージ・ワシントンとか、ジェファソンとかそういう、優秀な人が作ったから、民主主義がそのまま機能すると思ったけども、この第一章第一節で言いましたように、民主主義というのは、そこで構成している国民の平均的な力になりますから。から当然そんなね、民主主義の高邁な理想とかいうのをアメリカ国民が全員理解してるわけじゃない。だから崩れていく。だから民主主義が崩れていくのは当たり前で、民主主義っていうのに基本的な欠陥があるわけですね。要するにその国の平均的な国民の能力しかいかないわけですから。ですから変なことになってるわけですよ。アメリカでは今度大統領選挙ありましてね、皆さんもいろいろ考えたことあると思うんですけども、民主党っていうのがどっちかったら日本の昔の社会党と同じでね、労働者とか農民の割合と所得の低い人たちを支持層にしているにもかかわらず、その人たちに投票することを呼びかけてる人たちは超金持ちなの。逆になっちゃってるんですよ、今。むしろ民主党じゃなくて共和党の方が従来通りの農民とかそういうとこから支持を受けるっていうか逆転現象になっちゃってるんですよ。金持ちの党が労働者から票をもらいっていうふうにね。こう、いや、逆の逆かな。逆の逆だからちょっと後でまたこれ整理しますね。ちょっと時間がかかりますか。ということで、まあ、いずれにしてもアメリカの民主主義はもう崩壊してる。完全に崩壊してます。 だから民主主義っていうのはフランス革命以来約200年経ってですね、完全に崩壊してしまった。まあこれはフランス革命からちょうど200年、一生懸命機械化を進めてきて男性の能力が生きないようにしてきたのと合致するんですね。したがって現在は民主主義も崩壊し、資本主義もほぼ崩壊しかかってる段階にあると。まあいうのが、まあこの、その時に僕らだけは、日本に住む僕らだけは、誇り高き日本で満足な人生をどうやったら送れるかというのが私が今ずっとシリーズでやろうとしているものなんですね。ということであります。